日本不動記矢岳山本周五郎。矢はまっすぐに飛んだ。晩秋のよく晴れた日の午後で、空気は結晶体のように厳しく澄み通っている。矢はその中をまるで光の糸を張ったように飛び、安土のあたりで小さな点になったと見ると、心よい音を立てて的に突き立った。やはりあの矢だ。家綱はそううなずきながら的に突き立った矢をしばらく見守っていたが、やがて脇につくばっている故障に振り返って、そこにある矢を皆取ってみせえと言った。故障の者が矢立てに残っているのをすべて取って差し出した。四本あった。彼はその弾巻きの下に当たるところを一本ずつ丁寧に調べてみた。すると、果たしてその中にも一本あった。弾巻きの下のところに、対岸という二字がごく小さく銘のように彫り付けてある。今いた矢にもそれがあった。去年あたりから時々その矢に当たる。はじめは気づかなかったが、持った時の重さや、鶴を離れる時の具合や、いかにも心よい飛び様など、いろいろな良い条件が揃っているので、ああ、またこの矢か、と思い当たるようになった。矢にも随分癖のあるものだが、それほどはっきりと章の揃ったものは珍しい。それでよく注意してみると、思い当たる矢には決まったように、対岸という文字が彫り付けてあるのだった。尋ねることがある。丹後を呼んでまいれ。西尾丹後だ。そう言って家綱は将棋にかけた。故障の一人が走っていった。お弓や槍奉行の丹後の神忠長はすぐに志向した。家綱はまだ19歳であるが、三代家光の活発な気性を受けて生まれ、父に似てなかなか俊厳なところが多かった。弓矢奉行などが直に呼びつけられる例は稀なことなので、丹後の神は叱責されるものと思ったのであろう。ひれ伏した額のあたりは髪のように白かった。許す、智光。二度まで促されて執行する丹後の神に、家綱は持っていた一本の矢を渡した。その弾巻きのすぐ下のところを見、何やら銘のような文字が彫ってある。読めたか。は、仰せのごとく、対岸と彫り付けてあるかに覚えます。一年ほど前より折々にその矢を見る。どこから出たものか、いかなるものの策か、取り正して参れ。恐れながら。丹後の神はひれ伏して言った。ご上位の旨はご不興にございましょうや。もしさようなれば、ご道具吟味の役目として、丹後いかようにもお詫びつかまつります。いや、その方は申し付けた通りにすればよい。なるべく早くいたせ。丹後の神はその矢を持って下がった。将軍の御用の矢は、諸国の大名たちから献上されるものを精選し、最も良い策だけを進めることは言うまでもない。丹後の神は自ら奥へ行って、献上別になっている矢箱を念入りに調べ始めた。随分の数だから、そう早急にはわからなかった。それで、下役の者にも手伝わしたが、三日目になってようやく問題の品の入っている矢箱が見つかった。それは、三河の国、岡崎の水野剣持忠義から献納されたものであった。枠にはめて10本ずつ十重ねになっている箱が5つある。つまり500本あるわけだが、その中から対岸という文字を彫り付けた矢が50本余り出てきた。丹後の神はその矢を持って水野家を訪れた。剣持忠義も非常に驚いた。対岸とは何を記念するのかわからないけれど、将軍の手に触れるものだけに、そのような品を気づかないで献上したことは重大な粗忽である。上様にはご不興のようにござったか。そう存じまして、当座のお詫びを言上つかまつりましたところ、ただ申し付けた通り吟味せよ、急ぐぞ、と との仰せにございました。それでとりあえずお知らせに参った次第でございます。忠義はぐっと唇を引き結び、何か思案していた様子だったが、これは家来どもには知らせたくないと思う。幸いこの月末は参勤のおいとまにあたるから、日を早めていただき、自分で帰国してすぐ取り立たすとしよう。それまで御前を頼む。承知つかまつりました。できるだけ早く吟味の次第お知らせ願います。念を押して丹後守は帰った。剣持忠義はじっと長いこと矢筈の際の小さな文字を見つめていた。これは満治2年1659年10月半ばのことである。話はここで18年前、すなわち寛永18年1641年に帰る。ところは駿河の国田中城下、新州の風吹き染める8月のある日の午後のことであった。